皆様ようこそファン FM へ。こんにちは、皆様お元気ですか？そしてまたまたお久しぶりです。元気に過ごしていましたか？最近花粉の時期がやってきたのかなってくらい鼻がムズムズします。皆様いかがお過ごしでしょうか？ということで、今回初めましての方も毎度おなじみの方もどうぞどうぞゆっくり過ごしていただけると嬉しいです。この番組はファンが何でもない日常などをお話しする、そんなポッドキャストとなっております。反応等もお待ちしております。ツイッターでハッシュタグひらがなでファン、アルファベット小文字で FM、 ファン FM と書いて投稿していただけると非常に嬉しいです。それでは本題へ、レッツゴー。それでは本日の本題へ行きたいと思います。ではではね、お品書きから行きましょうかね。N 予備校のウェブプログラミング入門に取り組んでいる話、ウェブサイトを作ってみた話、 M1 MacBook Air を購入した話、 FF14 の高難易度コンテンツに夫婦で挑んでいる話についてお話ししていこうかなと思います。ではでは、一つ目の話題から行きましょうかね。N 予備校のウェブプログラミング入門に取り組んでいる話からね、お話ししようかな。勉強を始めて、いろいろ小さなものは作ってきたんですけれども、体系的に何か学んだことないなーって最近思っていて、どうしようかなって思ってたんですよね。それを主人に相談してみたら、N 予備校の入門コースでもやってみたらいいんじゃないかなとアドバイスをいただいたんですね。で、まあ確かに一つのウェブアプリケーション作ってみるのありありだなって思って思い切って始めてみました。導入からウェブアプリケーション爆誕までほぼつまらずに学習ができています。これはよくできたね。テキストだなってすごく感心しています。本当によくできてるなと思います。まあ動画の授業でね、動画の解説もあるとはいえ、テキストだけでも進められるのはね、私としては非常にありがたいですね。まあ自分のペースで進められるのはすごくいいことですね。サクサクっていけるとこはいけるんでね。で、詰まったポイントも確かにあるんですけど、まあ多分環境依存の問題で発生しているかなという感じで、それをまあ調べたら解決できたので OK かなって感じです。で、今までぼんやり使っていたものが、まあなんだろう、いろいろ丁寧に説明をされていて、あーなるほどなーって感じで結構ね感心しましたね。納得した感じです。まあ、ちゃんと理解できてるかっていうと、話は別なんですけどね。基本的には、一つ一つの機能を解説読みながら写経する感じでね、やっていますね。で、写経って意外と大事なのかもってやってて思っていて、なんだろうな。いい感じのコードを繰り返し繰り返し書き写すことでね、お作法が自然と身についてくるのかな、きっとって思いました。なんだろう、何事もいいものをね、なんか良質なものを真似ると、やっぱり上手くなる感じがしますね。で、こういう時したい時は、〇〇する、みたいなパターン解法を知っていく感じなのかなってちょっと思いました。なんか結構ありますよね、いろんなことでそういうこと。で、最近、Mac mini のデータがすっ飛んじゃって、まあ、ファンの手下っていう名前の Discord ボットがあるんですけど、それがね、お亡くなりになっちゃったんですよ。データがなくなっちゃったので。で、今度はね、また、じゃあ、証拠りもなく作ろうかなって思って、Discord ボットを JavaScript ベースで作ろうかなって思ってて、した前全然立ち打ちできなくて結構聞いてたところが、ある程度こういうことしたいのかなみたいなのが分かってね、なんか良かったですね。やったぜって感じ。すごい効果を感じてるゲームって感じですね。今入門コースの結構後半なのかな、 をやってるんですけど、まとめって感じして結構楽しいです。ちゃんとできるとね、いいなって思ってます。頑張るぞ。まあまたね、最終的にできたらまた報告しようかなって思います。では、次行きましょうかね。ウェブサイト作ったって感じで、まあ結構ガツガツ NLP こうやってたんですけど、ちょっと疲れてきたので、じゃあ、なんか、ちょっと、まあ JavaScript とはあんまり関係ないんですけど、ウェブサイト作って、なんか気晴らししようかなって思って作ってみましたって話です。X3 でワイヤーフレームを作るところから頑張ってみました。まあ見やすいサイトがね、できたらいいなって思って作っていて、最初は PC で見られるような感じで作って、次にレスポンシブ対応した感じにしましたね。これも最初に作った時よりいい感じに作れて、すごくびっくりしました。人間繰り返しやるとできるようになるなら学びって感じですね。なんかこんな感じに作ればいいのかな、こんな感じかなみたいな感はね、なんかちょっとついた気がしますね。すごく簡単で簡素なやつだけど、ウェブサイト作れるようになったのは率直に言って嬉しいです。やった。次に作るときはもう少しいい感じのウェブページが作れるようになったらいいなと思いました。まあ、拙いサイトですが、リンクを説明文に貼っておくので、よかったら見てみてください。イエーイ。次ね。最近あった大きなニュースについて、お話ししようかなって思います。まあ、今 MacBook Air 買いました。ということで、購入の決め手はね、使ってた、まあ、さっきも話した Mac Mini さんのアップデートに失敗して、データがすっ飛んでしまって、悲しみのどん底に突き落とされてしまったからなんですけども。まあ前から欲しかったのでね、やっと購入できましたね。よかったねって感じですね。しばらく欲しいものはいろいろ我慢しなきゃいけないんですけど。中古で少しだけ値段がね、ちょっと控えめな子がいて、ちょっと購入しましたね。色はゴールドです。可愛い色ですね。可愛いゴールド。女の子っぽい色ですね。まあ女の子っぽい色って言うとなんかあれかもしれないけど。で、いろいろセットアップしてたね。結構詰まったりして。苦戦もしたよな、してないよなって感じなんですけど、まあまあまあ、なんか8割、9割ぐらい元の環境に戻った感じがしましたね。で、なんかやってると M1 チップにまだまだ対応してないアプリも多いみたいで、なんか Discord? 私結構毎日使ってるアプリなんですけど、正式版はまだ対応してないみたいなんですよね。なんか正式版、ちゃんと正式版はね、なんかクリスプがなんか対応してなくて、クリスプっていうのは、音声ノイズをね、除去してくれるアプリで、結構、なんだろう、タイピング音とかを結構拾っちゃうんですけど、それをうまくゴニョゴニョして消してくれるっていうアプリで。それが対応してなくて、おぉ、入ってないとみんなとボイチャするときちょっと大変だなって思って、まあ、ひとまず PTB1 っていうのを使って、なんだ、ベータ版みたいなやつがあるんですけど、それで、なんか、ひとまずクリスプ入れて、なんとかボイチャーができるようになりましたねって感じです。なんかたまたまなんで気づいたかっていうと、みんなとボイチャーしててキーボードの打鍵がめっちゃ入ってたみたいで、そこで気づきました。気づかせてくれてありがとうみんなって感じです。ということは他のものでもそういう対応してないみたいなねものが結構あるのかなって思って、まあ幸いね、毎日使うレベルのアプリで対応してなかったのこれくらいだったので、まあまあまあって感じですけど。で、マック買ったついでに USB のマイクも買いました。赤毛のライラってやつかなを買いました。今収録しているのはライラで、収録させてもらっています。結構いい感じかなって思うんですけど、ホワイトノイズもそれなりに入るかなという印象なんですけど、これ多分後でソフトの方でノイズ除去するとだいぶ綺麗になるのかなという感じで、なんかまあまあ使えるかなという感じです。ソフトありがとうって感じ。これだと割となんか持ち運びもまあギリできるレベルなので、外出先で友達と収録したい時とかもなんかできるなと思って、ちょっと良いなと思ってます。なんかまた、なんかコロナがもう少し落ち着いたら、なんか誰かと雑談してみたいなと思ってるので、よかったら。お付き合いくださいって人もいたら、お付き合いしてください。なんか興味ある人いたら、名乗りを上げてください。どっかで。お話ししましょう。大した話はできないけど。という感じです。結構いい感じでしょ？綺麗に撮れて、さすが赤毛って感じですね。 では最後の話題いきますかね。FF14 の高難易度コンテンツに夫婦で挑んでいる話ということでね。私がよくやってるゲームはファイナルファンタジー14というゲームなんですけど、夫はね、ずっとやりたがらなかったんですね。MMO だからって理由なのかもしれないんですけど。でもここ半年くらいの間に始めてくれて、すごい爆速でメインストーリーを終わらせてるのね、横で見てました。ほんとね、早くて。で、サブストーリーみたいなのも結構やってて、偉いなって思って見てました。メインストーリーが終わったら、ごくっていうね、ストーリーで行くノーマルコンテンツでちょっとだけ難しいコンテンツにね、一人でどんどん挑んでてね、これもすごいなって思ってました。なかなか一人で行ける方、まあいるとは思うんですけど、見てると結構かなびっくりで、いけない人もいるので、なんか極にポンポンポンって言ってて、おー偉いな、高難易度やってるなと思ってました。で、FF14 は難易度がいくつかあって、ノーマルと極っていう、ちょっと難しいコンテンツと、その上の難しさの礼式っていうのと、最上級に難しい図っていう、1、2、3、4、4段階。難易度がありますね。ストーリーで行く分にはノーマルで十分なんですけど、全然ノーマルでも楽しいと思います。普通にでもなんかよりなんか楽しみたいなとか、より難しいことやってみたいなって人は極とか霊式とか絶とか言ってる感じですかね。私はまったり勢なので、基本的にノーマルから、まあ、極行くかなぐらい行ったり来たりしてるんですけど、今回珍しくね、霊式に挑んでみようという話に仲間内でなりまして、たまたま8人メンバーが集まっていくことになったんだけど、直前で大問題が起きてしまって、一人が、なんかね、夜勤でちょっと行けなくなりましたって言われて、欠員が出てしまって、足りなくなっちゃったな、困ったなって思ってたら、ああ、そう、夫をちょっと呼ぼうかなって思って、コンテンツでわちゃわちゃしてたね、夫をね、召喚することになりました。で、夫はなんだろう、私とは結構距離を置いて遊んでるソロ勢なんですけど、って顔してたんですけど、すごい。もうファンさんが困るかは見たくないってことで参加を決意してくれて、まあすごいできた夫だなって思ってました。で、そこからは週に5日から6日ぐらいかな、固定活動していて、まあほんとようやるわって思ってますね。フルタイムで仕事した後2時間難しいコンテンツ挑むんだからね、大変だなって思ってます。まあ他の人も同条件なんであれなんですけど、でも楽しそうにやってるのでよかったなと思います。最初は、なんだろう。あんまりね、なんだろう、貢献度っていうか、貢献度が低かったんですけど、本人なりにね、研究して、どんどん上達しているのが分かって、やっぱりね、この人すごいなっていう関心をしてましたね。すごい感心してた。で、固定外のね、その練習以外ので、時間にも練習して、本当によく頑張って偉いなって思ってます。なんかね、一つ良かったなって思ったのは、今まで夫と共通の趣味が全くなかったので、なんか結構、例え話とかもなんかいまいちピンとこなかったこと多いんですけど、今ファイナルファンタジーっていう共通の言語があるので、なんかそれを、なんか、通して物を例えたりとか、なんか話をしたりとかして、なんか結構嬉しいなって思ってます。プログラミングに関しても、まあなんか最初はコツコツ、基本的なスキル回しから覚えて、だんだん上手になって、高難易度コンテンツに挑むのですとアドバイスしてもらって、なるほどなってなってました。まあ、何事も最初は初心者で、練習して、失敗して上手になるのも一緒なのかなって、思ってます。ちなみにね、礼式ってやつはね、まだ全クリしてないんです。全部クリアしてないです。でもね、もう少しでクリアできるかなってところまで来てるので、頑張ろうかなって思ってます。まあ、初めてちゃんと、いろんな霊式、夫と踏破する日が来るのか、できた日にはね、美味しいステーキでも食べたいですね。はい、そんな感じでした。じゃあ、このままエンディングトークいきましょうかね。ここまで聞いてくれてありがとうございます。こんなことをお話ししてほしいなとか、ご意見ご要望があれば、ぜひ私ファンまでご連絡いただければ幸いです。本当にね、いつも不定期に配信して大変申し訳ない。まあなんかネタがあればちょこちょこって配信したい気持ち悪いので、また作っていこうかなと思ってます。ではでは。 お知らせから行きましょうかね。私のツイッターアカウントはアットマークファンテックとなっております。また私の質問を受けて立つって方がねいらっしゃいましたらね、どうぞどうぞお気軽にねご連絡ください。一緒にお話しして楽しみましょう。番組のね感想もお待ちしております。ツイッターでハッシュタグひらがなでファン、アルファベット小文字で FM ファン FM と書いて投稿してくれるとめっちゃ喜びます。よろしくお願いします。それではまたお会いできる日を楽しみにしております。あ、ウィードセイ。